朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、 AI とジェンダーというテーマについてお話をしていこうということなんですが、今回はですね、東京経済部の栗林文子記者に来ていただいております。栗林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female.
あれ、なんか栗林さん、なんか言いました？
あ、
英語喋ったんですか今？
今のは私じゃないですね。
栗林さんじゃない。
はい。
これ何ですか？これは。
あ、これはですね、はい、ジェンダーレスボイスというもので、うん、研究開発されたもので、まだ一般には使われていないんですけど、普段、皆さん、AI アシスタント、AI スピーカーとか使われている方、今、ちらほらいらっしゃるかなと思うんですけど、
それ何でしたっけ？
Siri とか、
Siri、
Alexa とか、OK、Google とか。
スマホなんかでね、こう声で、こう音声入力みたいなやつですよね。
そうですね。スマホもありますし、スピーカーに話しかけると、そのまま答えてくれる。例えば、今日の天気どう？
はいはいはいはい。
というやつです。
うん。
で、まあ、それって大体皆さん意識しないままに使ってらっしゃると思うんですけど、
はい。
声って大体女性なんですね。
おー、そう言われてみればね、そうかもしれないですね。
だってやっぱ名前も、アレクサってやっぱ女性の名前なので。
ああ、そうなんだ。はあ、は
あ。すべてやっぱり女性だというふうに作られてるんですけれども、うん、それがやっぱちょっと問題じゃないかということで、
うんうん、
このジェンダーレスボイスの Q っていう名前が付けられているんですけど、
うん、
Q は男性でも女性でもない声っていうのをなんかいろいろ研究して、
うんうん、
この周波数だったらどっちとも取れるみたいなことを研究して作った。ヨーロッパで、医療とか研究者が、共同で作ったそうなんですが、それが今公開されてて。
それ前提としてなんですけど、AI の声が女性の声であるっていうのに問題があるってのは、これはどういうことなんですか？
あ、これはですね、はい、去年にユネスコっていう、世界教育文化、
うん。あれでしょ、世界遺産とかを決めてるような
ところです
よ、ね。
世界遺産とか、そうです、そうです。決めてるところが、報告書を出していて、
はい。
で、そのタイトルが、I'd blush if I could という、まあ、日本語に直すと、赤面できたらしています。
ほう。
ちょっと変なタイトルなんですけど、赤面って顔が赤くなったらしていますっていうタイトルなんですけど、これどういう、タイトル、意味があるかっていうと、
はい。
Siri、さっき話した Apple の Siri ですね。皆さん、はいはい、iPhone 使ってらしたら Siri 入ってるので、遊んだこともある方も多いんじゃないかなと思うんですが、
うん、
これが、そういう、Siri に、英語で、You are beach、まあ、あなたはちょっとなんて言うんでしょうね。悪い女だみたいな、ちょっと性的な問いかけをしたときに、
うん、
Siri がそういうふうに、なんか赤面できたらしていますっていうふうに答えてたんですね。
へーへーへ
ー。で、それってまあちょっとなんかジョークみたいな、面白いじゃんみたいな感じで多分作られてる答えだと思うんですけど、
うんうん、
あ、それを、こう、例えば職場とかで、神田さんが私に言ったら結構大問題じゃないですか。
完全にセクハラということで裁判所行きでしょうね。
うん、そうですね、はいはい。まあ、とりあえず、まあ、セクハラしてみたいなところに電話するかなっていう感じなんですけど、うん、それがやっぱり問題じゃないかということで、で、それぞれさっき、お話ししたような、アレクサとか、Google フォームとか、うん、Google アシスタントとかが、どういうふうな受け答えをしていて、
はいはい、
で、なんで女性になっていて、で、その AI アシスタントが女性であることはどういう悪影響があるかっていうのを選べた報告書なんです、
ね。面白そうですね。
うん、結構面白いので、もし英語得意な方はぜひ読んでみられたらいいかなと思うんですが、うん、それで、まあ、かなり問題視がされていると。
え、ちょっと、まあ、かいつまんで教えてくださいよ。はい、英語ね、読むのめんどくさいんで、なんて書いてあるんですか？
で、それをご説明すると、
はいはい、
まずその、AI アシスタントが女性であること、何が悪いのっていうことなんですけど、
うん、
皆さん多分こう、例えば、受付嬢とかってよく、いますけど。
いますね。
やっぱり、こう、女性に接客された方が嬉しいとか。
男性はそうでしょうね。
そうですね。うん、でもじゃあ、なんかその規範を、こう、さらに AI によって再生産することっていいんですかというのが、やはり問題で、ね、うん、やっぱ女性は常にそうやって接待するものだとか、
はいはい、
で特に AI アシスタントって、こう、私たち命令するじゃないですか。天気を教えてとか、音楽かけてとか。
そうですね。
それを女性にする 女性の声にすることによって、さらにこう、女性はそうやってメールを受けるし、しかも AI アシスタントっていつでもすぐ答えてくれるので、
確かにね。
わかります。すごく従順だし、うん、優しいし、
都合のいい存在だ。
そうなんです。
都合のいい女だ。
っていう、そうなんです。
これは良くない。
しかも、良くないなということで、で、かつ、まあ、こういうの遊びじゃんと、多分そんなに大したことじゃないんじゃないと思われる方も多いかなと思うんですが、まあね、まだまだやっぱりこう新しい技術なので、そんな身の回りにたくさんあるというわけでは、今の時点ではないんですけれども、やっぱり私の友達とかもそうなんですけど、子供さんがいらっしゃる家庭って結構Google ホーム便利だから使っていて、
あ確かにね、
子供で手がいっぱいだけど、なんか今日の天気知りたいとか、ニュース読み上げてとか、あと子供をちょっと周囲そらすために音楽かけてとか、よくやってるんですけど、ってやるとやっぱり子供たちすごくGoogle によく話しかけてるんですね、Google ホームに。やっぱりそういうのがこう、子供の時からそういうのにこう慣れ親しんでいくっていうのは、やっぱりちょっと今あるその、ジェンダー差別の、規範をもう一回作ったみたいな、まあ
ね、やっぱその僕の言うことを聞いてくれる人はいつも女性の声だなっていうことになっちゃったら、そういう女性っていうのはそういう立場の人なんだって思っちゃうかもしれないですもんね、
う
ん、
そうですね。だから例えば受付に男性がいたらおそらくみんなえってちょっと今思うと思うんですけど、うん、でもそれって別にそのね、業務内容は別にどちらであっても
構わないわけですよね。別にいてもいいですよ。てかむしろそっちの方がいいかもしれない。結構辛い仕事だって聞きますよね、受付なんてい
う
のはね。
うん、特にね、まあなんか例えばそのね、男性の方がこう嫌味なことを言われないとかいう
あるかも。
でもあるらしいので
僕あんまりね嫌味なこととか言われないし、電車で痴漢にあったこととかもこれね不思議とないんですよ。
そうですよね。
不思議だな。なんかあれでしょ、女性って結構体当たりされたりするって言うじゃないですか。
言いますね。
全然誰にも体当たりされないですもんね。僕はちなみに身長が180センチあって体重が78キロぐらいあるんですけど、はい、
それはされないですね。
うん、
というまあ差別意識を再生産していくんじゃないかっていう、
いやそれすごいあれ深い話ですよね。だってさっきのね、うん、受付嬢の話もそもそも確かに昔っていうか今はそうかもしれないけれども、そのね会社で働いてる人がほとんど男性だったから、そのなんか人当たりがいいみたいなことでおそらく女性が受付嬢になってるっていうところが多分ありますよね。
そうですね。
でそのだからその構造から AI が学んでしまうと、もうなんか昔のその古いものがそのまま AI っていう新しいものにも残っちゃうというのは、これは問題ですよね。
そうですね。
で今みたいなその何ですか、はい、ジェンダーレスな声とかが開発されつつあると。
そうですね、まあうん、ただこれが採用されてるわけじゃないので、まだまだこう実験段階ですし、まだその、Google ホームアシスタントは確か男性の声が選べるんですよ、オプションで。
あ、そうなんですか。
もしご自宅にお持ちだったら一回やってみていただきたいんですけど、うんうん、ただ、Siri も確か選べるんですが、すみません、ちょっと間違ったらごめんなさいなんですが、アレクサはまだ入ってなくて全部女性なんですね。
うんうん、
そういうふうなこうオプションをつけるっていうのも本当は大事なんですけど、うん、ただまだやっぱりそこは、各社とも対応しないなっていう。
ね、そこ行きますね、栗林さんね。朝日新聞、歩ききっていうアプリあるの知ってます？こうなんかね、朝日新聞の記事をなんと音声で自動的に読んでくれるっていう素敵なアプリがあるんですけど、まあまだ入れてない人がいたら今すぐ多分ダウンロードした方がいいんじゃないかなって私なんかねちょっと思うんですけど、あれはねそれ選べるし、今はデフォルトは男性に合ってんじゃないかな、前女性だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんです。
すごい、意外とって
言うな、意外って言うな、自分の会社じゃないかね。いやそうなんですよ、だからそういうのは必要だろうし、まあ、少なくとも男性と女性の両方を持たせるってことはね、多分そんなに難しくないんじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね。
うん、
ただこう面白いのは、うん、AI って言ったときに皆さん今そういうの今話してきたような AI って女性であること多分全然不思議だと思ってなかったと思うんですけど、
あ、もうそうですね。
ただ映画の中とかを見ると、
は
あ、AI って結構男性が多くて、
あ、そうですか。
ただターミネーターとか、
ターミネーターね、
2001年宇宙の旅とか、
はいはいはいはい、
ちょっとそういう、なんていうんでしょう、男性の声で AI が出てくるってことが多かったんですね。で、なんか、
はいはい、どうぞ。
調査によると、結構、1927年以降、うん、AI の大半は男性だったと。
ちょっと待ってください、栗林さん、今、調査に言うとって、あなた、ご自分のファーザーのことを言い出したんですか？
あ、調査ですかね、ごめんなさい。
調査ね、ごめんなさい。僕ね、父さんって聞こえたもんだから、何言い出したのかなと思って、すいません。続けてください、ごめんなさいね。
ごめんなさい。で、そうやってこう、映画の中で AI は男性と描かれてきたんですけど、
うん、
最近だと、例えばエヴァンゲリオンとかご覧になったことあります？
ありますよ。私はね、なんせ大学生の時にエヴァンゲリオンやってましたからね、もうね、どっぷり使った世代といっても過言じゃない。
あ、そうですよね、はい、エヴァ世代ですよね。
そうです
よ。エヴァゲリオンにマギって出てくるじゃないですか。
あ、出てくる、出てくる。
あれって親子とか母娘で開発してるので、
うん、
お母さんの3つの人格がこう争ってるみたいな設定だったと思うんですけど。
はあ、なんかそんなんでしたね。
はい。でも、その他にも、まあ、洋画とか邦画で、こう、女性だって描かれることが、近年はだんだん増えてきて、
へ
ぇ。で、なんでかっていうのを、うん、この、さっきお話ししたユネスコの報告書の中では、ちょっとこれは推測なんですけど、
はいはい。
昔は AI ってやっぱ、意味わかんなくて怖いもので、人類の脅威だみたいな感じだったので、
うん、まあ、
男性の声で描かれてたけど、
うんうん、
最近はこう、女性になって、
うん、
それはなんでかって言ったら、人間に使えるものになってきてるからじゃないかと。
なるほど。
まあ、そういうふうに、こう、やっぱ人の意識って変わるんだなっていう一例としてちょっと面白いなと。
いや、確かにね、AI なんてものが、こんなね、身近にスマホみたいなものに搭載されるなんて、全然思いもしなかったですよ。僕が小さかった時に見ていたアニメだ、漫画だみたいな作品の中では、かなり縁遠い存在でしたからね。
そうですよね。
うん。うんうん、
今ね、ポケットの中に入ってるわけなので、
うん、それで変わってきてるんですね。
そうですね。
なんかあれじゃないですか、日本でも高輪ゲートウェイっていうね、素敵な名前の駅に、なんか AI のなんか女性がいるとかいないとかでね、あれ、うんうん、確か、あれも栗林さんがね、記事書いてらしたと思うんですけれども、
はい、
あれもなんかそのセクハラ的な発言に対する受け答えが問題になったんですよね。
あ、そうですね。あれも、なんか3サイズ教えてとか。
うん、
可愛いねとか言うと、うん、なんかごめんなさい、よく聞こえなかったことにしておきますねとか、
はいはい、
すごい優しくいなしてくれる受け答えを。
ちょっと男性から聞いたときに理想的なこう受け答えなんですよね、あれね。
そうですね。おじさんが望む反応そのままだとかいう、
はいはい、
指摘も結構ツイッター上ではあったりして、まあ、AI 自体というか、駅を案内する AI っていうのはすごくいいと思うんですけど、
うん、
でも、やっぱりこう、そういうものが、しかもこう公の場にあるっていうことは、ちょっと問題なんじゃないかなということで取材したんですけど、うんうん、なんか、例えばね、こう趣味のバーとか、すごく特定の人しか来ないみたいなところで、それ好きな、なんだろう、本当に好きな女性の造形だとか、
うん、
いや男性の形にするって、それは何の問題もないと思うんですけど、
うん、
子供も通るし、お年の方も通るし、みたいな、こう誰でも通る場所に、うんうん、そういうことができる AI を置くっていうのはちょっとまずいんじゃないかな
という。いやね、栗林さんね、お言葉ですけどね、今時ね、接待を伴う飲食業の人だってね、そんなね、優しい受け答えは誰もしてくれないですよ。もう一発ビンタでおしまいですよ、そんなものは。
そうか。
あ、
うん、
いつの時代の話だって感じですけど。で、だからそうそう、逆に、だって普通の女性の域にあったら3サイズ効かないでしょ
う。いや、そうなんですよね。ね、
うん、あれね、誰がああいうそのなんか受け答えをその入力っていうのかな、うん、させるってことを決めてるんですかね、あれ。
ちょっとね、それが私も正直よくわからないんですね。で、
うん、
AI ってやっぱ自分で学んでいくことができるので、うんうん、例えば、多分いくつか答えは設定されてると思うんですが、
うん、
こういうふうな問いかけにこういうふうな答えをすると、こう、うまく対応できたっていう、こう、一連の流れを経てどんどんどんどん賢くなっていくものなので、だからそこで、なんていうね、学ぶデータがダメなら出てくる答えもダメになっていくみたいな。
なんか根深い感じしますね。
そうですね。本当なんか AI って私たちの映し鏡で、
うん、
なんかみんなその AI が脅威だとか、AI ってこう、自分で考えて人間よりいい答えを出してくれるみたいな論調が結構多いと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり AI ってただデータをいろいろ食って、それをこう、計算して、どれが一番確かそうな答えかなっていうのを探すのはすごく得意なんですけど、そもそもそのデータがないと何もできないんで、でもそのデータってすごくやっぱ偏ってるじゃないですか、私たちの問いかけにしても。
そうですね。
うん。というので、やっぱりこう、そこに差別的じゃないかとか、誰かを傷つけてないかみたいな視点って、すごく大事だなって、なんかこうね、最新の科学技術だけど、 構哲学とか倫理とかそういう問題になるなって。
そうですよね。いや、それ大事なところで、うん、AI っていうと、まあ、ことによるとですけれどもね、人によっては、本当にそのなんか機械が正しい答えを出してくれるみたいに思っちゃう人もいるかもしれないけれども、あれってまあ一番その AI の肝になってるところってビッグデータというかパターンラーニングっていうか、要するに過去の膨大なデータをバーってこう読み取って、で、何かが起きた時にそれに一番近い今までで一番適切に対処できた例っていうのを膨大なデータの中からこれが一番それっぽいですよっていうのを探し出してくるっていうのが AI ですよね。
そうですね、
でだからそこに積み上げられたデータにそういう偏りがあれば当然そこを反映してしまうし、
うん、
あとはそのどういうそのね、価値基準で、設計するかっていうのはこれは人間がやってるわけですよね。
うん、そうですね。
だどういうそのデータの読み取り方をするか、その物差しはどこに置くかなんていうのも、まあ、これは言ってみればその人間が設計してるわけじゃないですか。でそこで気になるのが AI 作ってる人たちなんですけれども、
うんうん、
女性ってどれぐらいいるんですかね。
まあ、どの調査でも、どの国でも、ものすごく少なくて、
うん、
特にあの北欧とか、いわゆるすごく男女平等が進んでる国でも少ないっていう、うん、なんかもう絶望的な状況なんですけど。
やっぱそうなんですか。
そうなんですよね。やっぱそこに女性を増やしていかないと、
うん、
こう、やっぱどうにもならないというか、
うーん、
IT 業界、私もあの、この、3年ぐらい取材してるんですけど、
うんうん、
いわゆるそのセールスとか、
はいはいはい、
ビジネス部門、PR とか、そういうところにはすごくたくさん女性がいらっしゃるし、
うん、
あのなんなら女性の方が多いみたいなこともよくあるんですけれども、
うんうんうんうん、
技術者、こう手を動かして作る人たちとか、設計する人たちはやっぱりどうしても男性が多くて、
うん、
なのでこう、例えばそういうエンジニアたちの勉強会とか、なんかシンポジウムとかに行くと、もうほぼ男性、みたいな。
うん
うん、男性トイレに列ができるぐらいの、
うんうん、いやでも確かにそういうイメージありますよね。そのリケジョっていうね、うん、言葉がもてはやされた時期ありましたけれども、そういう言われちゃうのはなんでかっていうと、リケに女性がやっぱ少ないからで、やっぱりそのコンピューターとかね、プログラミングの分野ってなるとどうしても男性が多いっていう、まあ、イメージもあるし、多分実態もそうなんだと思うんですけど、
うん、
これはもう何なんでしょうね。やっぱりそういう思い込み、すり込みみたいなのもあるんですかね。
そうですね。あの、やっぱりその女子はこう、理数系が苦手とか、コンピューターが苦手みたいな、はいはい、イメージはあると思うんですけど、うん、ある調査によると、
うん、こう、
女性の方がコンピューターとか情報リテラシーのこう点数が高いのに、
高いんだ。
高い。なんだけど、そういう分野に対して自信ありますかって聞くと、自信は大体男子より圧倒的に低い。調査もあって、
うん、
なのでこう、なんでしょう、やっぱ女の子だから、国語の方が得意だよねとか、
うんうん、
英語の方ができた方がいいよねとかっていう、いやもちろんそれはできた方がいいんですけど、
うん、
っていう、やっぱりこう、ステレオタイプというか、
うん、
その、あからさまに言われなくても、例えば、こう、なんでしょうね、戦隊もののアニメで、
うん、
こう、AI を作ってる人は常に男性で、
まあ、そう、
女の子はちょっとそれのサポートみたいな、こう、描かれ方をしてたりとかすると、はいはいはいはい、やっぱだんだんそういう、こう、なんて言うんでしょう。やっぱ私こっちの方が得意なのかなっていう。
うん。うん、思っちゃうかもしれない。
それこそ偏見というかね。うん、そうですね。っていうのが。
どうですか、栗林さん。こういうね、問題を解決するにはどうしたらいいと思います？
うん、それは私もなんかどうしたらいいんだろうと思うんですけど。
わかんない。
うん。わかんない。ただ、お茶の水女子大の、
はいはい、
教授の方が発表している調査があって、その方は、いわゆる情報系の学科で教えてらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、女子大だから当然女子ばっかりなんですが、なんでその子たちがその情報化に来たんだみたいなことを聞くと、
はい、
やっぱり理系が得意だったからと、
うん、
で、まあ、就職も良さそうだからっていう答えがすごく多くて、うんうんうん、で、それって多分そういう人いっぱいいると思うんですよ。就職いいところに来たいし、理系も得意だしっていう女子たちがいっぱいいると思うんですけど、
うん、
でもやっぱり、その回答の中でちょっと面白いなと思ったのは、情報系の学部に行くと、
うん、
女子大じゃない場合、大体男子ばっかりだから、
うん、
そういうところでやっていく自信がないとか。
なんかわかる。
はい、そう、だからその、女子大以外は別の学部を受けたと。情報系じゃない。
へー。
というような回答もあって、
うんうんうんうん、
なのでやっぱりそういう、こう、女子だけ のイベントというか、
うん、
なんかこうね、女性だけのとか、女性限定とか言うとこう逆差別とかってよく言われますけど、うん、まだまだ少ない状況で、そういう人たちをちょっと安心して、こう、学んだり、意見したり、それこそなんかこう、プログラミングのコンテストやったりとか、そういう場って、やっぱりまだまだ必要なんだなっていうのは、すごく思いますね。
なるほどね。わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞、ポッドキャスト。朝日新聞あるききは、人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで、お家にいるときはスマートスピーカーに、朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュース、どこででも。朝日新聞あるきき。たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。
はい、というわけで AI とジェンダーというねテーマについて栗林記者から聞いてきましたが、いや最後に栗林さんおっしゃってたことが非常に印象的。やっぱりあの女子大であるとかね、まあ、女子だけのそのグループっていうと偏りがあるんじゃないか、あるいはですね男性への逆差別になるんじゃないかみたいなことを言う向きもあるんですけれども、やっぱりまだまだそういう段階じゃないな、そういう状況を用意して初めてその理系の話、プログラミングの話なんかに積極的に出ていける人がようやくいるかいないかみたいな、そういう段階なんだなっていうのを改めて感じましたね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。